で、その4章の7節を開いてください。エペソの4章の7節ですね。そう。ジェソン、You can open up the translation. Do you have it?
No internet.
No internet? Okay. ちょっと待ってくださいね。はい。はい、エペソの4章の7節ですね。聖書通読の学びを、今して、3章までね、来ましたけれども、午後に、この4章の前半をですね、見ていきます。1節から16節まで1節ずつ見ていきますが、今朝が7節のみですね。7節に注目しますね。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたとですね。このキリストによって与えられた恵みがあって、そしてその恵みの具体的な現れである賜物ですね。具体的にこれが賜物として現れていくことを学んでいきたいと思います。で、私たちはこれまでエペソ人への手紙でパウロがキリストにある豊かな恵みについてね、こう見ていきました。神が一方的に私たちを愛しておられて、恋を寄せておられて、キリストにおいてあらゆる霊的な祝福ですねを与えてくださったところを見ました。で、私たちはその神の豊かさに預かるようになって、次に私たちが感謝の心を持ってね、感謝の心を持って分かち合いたいと願うわけです。ですね、この本当にイエス様によって愛されて、それで応答したくなるわけですよね。で、それで分かち合っていくときに、捧げていくときに、これが賜物なわけなんです。賜物で、賜物と訳されている、新約聖書の、言葉がですね、2つあるんですけども、その1つがカリスマですね。カリスマっていうのかな、カリスマなんですね。でね、これね、恵みと同じなんですよ。カリスっていうんですね、恵みが。カリスですね。で、恵みがカリスマなんです。カリスがカリスマなんですね。だから賜物って聞くときに、このカリスのものなんだと、その恵みの賜物なんだっていうですね、こういうもの。だから神の恵みをいっぱい受けたからあるこの贈り物が、このカリスマ、賜物なんだということなんですね。で、私たち持ち寄りの習慣がありますね。英語だとね、ポットラックっていうんですね。この持ち寄り、一品持ち寄りしましょうってこう言うんですよ。で、これ神様からそれぞれが恵みが与えられて、で、一人一人がこの与えられているものを用いて一品料理をこう持ってくるわけですよね。で、自分が食べるものではないわけです。それは他の人が皆で分け合って食べていくもの、それぞれが持ってきて、それぞれ皆で分かち合っていくものなんですね。それで一体感、一つであることを味わうわけなんですね。で、これがね、カリスとカリスマの分かりやすい例えなんですね。神に与えられた恵み、カリスがあって、その与えられた恵みを互いに分け合うことによって、神の恵み、この一つになっている恵みをですね、この一層のことを知っていくわけなんです。で、その時に それぞれの力に応じてこう一品作るわけでしょ。その力、この能力っていうか、それが賜物でカリスマなわけなんですよ。で、パウロはキリストがこのご自分の恵みをキリストが与えるために、賜物によって与えているんだよということを説明するために、この7節を説明するために8節ですね、詩編の68編、さっき読んだところですけれども、詩編の68編の、この16節ですね。だからさっきなんか抜けてたので、あえて読んだのはこの箇所だったので抜かしたくないなと思ったんですが、8節を読みますね。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き、人々に賜物を与えられたということなんです。彼は糸高きところ、これも神ご自身、主ご自身なんですけど、行った時。でも、これは一体何の背景があるかというと、第二コリントでも学んだんですが、戦いに勝った将軍が 凱旋の行列で都に入るとき、まあ、ローマですね、そのとき捕虜を見せ物として連れて引き連れていくと、わかりますか、こうどっかの外国で戦うわけですよですね、そこで征服した後のこの捕虜がいるわけですよね、連れてくるわけですけど、捕虜をまず将軍が、まあ、馬に乗ってねこうやってきて、そして、まあ、捕虜を引き連れてるわけですね、まあ、その情景です。そして勝ったので私たちに救いが与えられたということで、そのみんなにこうなんか贈り物を贈るわけですよ、その、その喜びをね分かち合うために贈り物を贈るとというのが背景で、これが神ご自身、主ご自身がそれを私たちのために贈り物を与えられたという、まあ、そういう背景になってるんですね。でね、そこでですね、思い出す話が、ダビデがですね、アマレク人とエジプトの方で戦った後に取った行動なんですね。共に戦った者たちにも、途中で脱落した兵士たちにも等しくアマレク人からの戦利品を、この分け与えていたんです。これね、第一サムエル記の最後ですね、 30章の方にね、 First Samuel 30あたりに書いてある、あの英語と今ぐちゃぐちゃになった、第一サムエル30章あたりに書いてあるんですね、最後の方です。で、ダビデは、そこでですね、自分を殺そうとするサウルから逃げる生活を送っていたことを思い出してください。で、ずっと神様が過労死で救ってってくださったんですけども、もう疲れちゃったんでしょうね、その生活に、逃げる生活に。サウルが追ってくることのできないところって敵の領域です、ペリシテ人です。で、アキシュという領主、王様、のところに、部下と共にですね、私はあなたに仕えますとこう言って渡っていったんです。イスラエルの敵の方に行ったんです。だからサウルはもう 手を出せないんですけれども、信仰的には後退してるんですよ、バックスライドしてるんですよですね。敵のところにいるのだから、今度はイスラエルと敵対しなきゃいけなくなっちゃうわけで、で、大きな問題なんですね。で、ツケラグという町が与えられたんですけども、で、そこからですね、出てってこのアマレク人の町々を襲ってってですね、で、戻ってきたらユダの町を襲ったって言って報告するんですね、嘘ついて。うん、まあ、こうやって生活をしていたら、今度ですね、サウルとの戦い、だからイスラエルとの戦いなんですよ。で、その時にダビデは私も行かせてくださいってこう言って、自分たちも戦いますと言ったんだから、これやばい、超やばい、ね、ダビデたちが、同胞のイスラエル人と殺すことになりますから。ところが神様がね、この憐れんでおられたんでしょう、この仲間のペリシテ人の他の領主たちが、お、こいつダビデじゃんって、やばいよって、ゴリアテを戦ったあいつだぞということで、あまり、アキシュは、主人のアキシュは信じてたんだけど、ダビデ他の人は信じられないから、もう帰ってくれと言ったんです。で、それでですね、帰ったら、ツケラグに戻ったら、アマレク人たちが妻も子供もみんな連れ去っちゃったんです。それで部下たちがもうみんなもう嘆いて嘆いて、涙がもうなくなってしまうほど嘆いて、ダビデを石で撃ち殺そうとまで言い始めたんです。その時に、第一サムエルの30章の6節 First Samuel 36、 ダビデは自分の神主によって奮い立ったと。ここで彼がね、悔い改めたというか、主に立ち戻ったんですよ。で、我に返って主にやって奮い立って、で、アマレク人たちを追跡します。途中、倒れていたエジプト人がいたので、彼から情報を得てですね、アマレク人たちがどこにいるか、分かったんですね。でもね、あまりにも長い距離だったので、疲れ切ってしまった者たち、脱落した者が200人出たんです、まあ、荷物盤をしてですね、残りの400人で追跡をして戦って、まあ、その時にアマレク人はお祭り騒ぎをしていたんですけれども、ダビデは彼らを撃ってですね、見事に全員、女子供全員ですね、取り戻すことができました。でですね、ダビデはね、そこで思うんですよ。 とんでもない過ちを彼は犯してしまったわけでしょ。でペリシテ人を自分の主にして神に対して不誠実だった。それにもかかわらずですね、この戦いで完全にこの取り戻す、女子供を取り戻すことができた、妻子供を取り戻すことができるようにしてください。この恵みがあった。だから途中で脱落した200人にもアマレク人と戦った兵士たちの間にその違いはない、区別はないと考え、そのアマレク人からのですね戦利品を等しく与えていったんです。主の恵みによって勝たせてくださったんだから、その恵みを差別なく分かち合わなければいけないということでね、この24節 verse 24に書いてあるんですね。ちょっとねこれやっぱり見た、読みたいなと思うんですね。すごくいい言葉なんで、 1 Samuel chapter 30 verse 24。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者へのわきまえも、荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならないと。でこの後に、まあ、サウルがもう死んだので、あペリシテ人との戦いでダビデがイスラエルで唯一の王となっていくんですよ。だからさっき あのまさにあの詩編の68編の世界なんですね。でこれがねキリストご自身を表していまして、イエス様が十字架につけられて3日目によみがえられて天に昇られました。そして勝利されたキリストは神の右の座についているんですけれども、贈り物をですね、この、贈り物をですねそれぞれに分け与えるんです。その贈り物というのが聖霊なんですよ。聖霊の賜物なんですよ。凱旋した王がその市民に贈り物を配ったように、先ほどねこの戦利品ですね、このアマレク人の戦いでの戦利品を兵士たちに等しく分け与えたように、王なるキリストがご自分の者たちに聖霊の賜物を分け与えてくださった、この恵みがあるんです。でねこの恵みがあるところにね一致があるんですよ。誰がどれだけできたかっていう比較はないんですね。ないでしょ。そもそも罪人ですよ、ね、だからへりくだりがそこで、そこにヒューミリティ、へりくだりが出てきて、誰がどれだけ成果を上げたっていう競争は起こらない。だから平和がピースがあるわけですよ。恵みというのは人々に一致を与えるんです。で恵みがあるところにキリストの御業が敬われていく、褒めたたえられていく、この方によって救われたという喜びがある、感謝がある。だからどの国の人であっても私たちは同じ思いを持つことができるし、身分が異なっていても同じ思いを持つことができるし、皆が同じところに立っているからですね、恵みによって、神の恵みによって救われたというところに立っているんですよ。でそして本文に戻りますと、テキストに戻りますと7節ですね、キリストの賜物の計りに従って、計りっていう言葉使われてますね、メジャーメントっていうのかな。でパウロは似たようなことをローマの12章でも話してます。ローマ 12:3、 私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいということで、信仰の計りに応じてと、ここでもキリストの賜物の計りに従ってとあるわけです。キリストが私たちに与えてくださった恵み、このキリストが愛してくださり、その愛が計りっていうふうに書いてあるんですね。でその計りに従って私たちはこの、まあ、動いていくっていうかな。それに何かしたら、キリストが愛されたのであれば互いに愛するっていうことです、ですね、計りに従って。で、恵みに対して感謝して、キリストが愛されたんだから愛すると、こうなっていくんですね。でこういう箇所がね聖書に新約聖書に数多くあるわけです。例えば第一ヨハネの4章の19節、 1 John 4:19 私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。なんで愛しているのか。神がまず愛してくださったからですね。 1 John 3:3 キリストが清い方であるように自分を清くします。なんで自分が清くしていくと努力するのか。それはキリストが清いから。だからキリストがだから恵みの計りなんですよ。計ってこの方が基準で、それで私たちが応答していくわけです。例えばエペソの5章 Ephesians 5、 キリストが教会を愛されたように夫は妻を愛しなさいと。なんで妻を愛すのか。それはキリストが教会を愛されたから。キリストの恵みの計りがあるわけでしょうですね。こうやって賜物が与えられている。だから私たちはね、ある意味でキリストを分かち合っていくって言ったらいいかな。自分が神から与えられたキリストの恵みによってキリストを他の人たちに分かち合っていくと。だから交わりってすごい大事なんです。だから交わることによってキリスト、自分の恵み、自分がこの神によって、キリストによって与えられた恵みですね。でこれを分かち合っていくことによって、それぞれが互いにこの方キリストを知っていくことになってくるんです。で、ところでね、このね4章の前半、一節ですね、このチャプター4 verse 1に、飯にふさわしく歩みなさいと。 Walk worthy of his calling かな、英語だと。でその飯とはキリストのもとで一つになることなんですね。今までこれ学んだことなんですよ、1章から3章までで。で4章の4節から6節に飯の望みが一つだと言ってるんですね。 Hope of its calling が一つだと。で飯の望みっていうのは神の御国をキリストにあって受け継ぐこと、この望みは一つなんですね。で私たちが神の恵みによって救われたからには、全ての人が等しく天に入ることを、神の国に入ることを知らなければいけないんですね。だからある人が、自分の嫌いな人が入らないって、好きな人たちだけ入るんではないんですよ、ね、天においてまた御国においてね、自分の仲間とそうでない人たちの間に隔ての神はないわけなんですよ。天国行ったらね、あの人嫌いだからパーンボールがあってさそれはない。あとはね、こういうこともよくあると思います。天国行ったらですね、あれお前いたんだって逆にこれ超やばいんだけど、あの人有名な有名な説教者なのにいねえよってこれ一番怖いね、これ怖い。で神の恵みって後の人を先にするし、先の人を後にしますからね。で次に出てくるのは体が一つだって出てくるんです。体が一つ、あの人たちとは違うって言ってもですね、違うってこうやっても同じキリストの体でつながってるんです、まあ、生産式ね、コミュニオンの時に同じ体から取って食べるわけですよ。その時にね、嫌いなやつと一緒に飯食いたくないってなるじゃん。でも食べるんだよ。でそれは何でかって体一つだから。でそして御霊が一つ、 The Spirit is one だね。で私たちが受けている例は特別な例でね、教会のね、あれはね、もう聖霊の働きじゃないとかね、いやいや、じゃああの人たちイエス様ちゃんと信じての、恵みによって救われたんじゃないのって、同じ御霊なんですよね。であと信仰は一つで、バプテスマは、あとは何だっけ、で主は一人だ、主は一人ですよ。あのイエス、ね、あの人違うよって言ってもね、イエス様なんですよ、異なるイエスじゃないんですよ。で信仰は一つ、バプテスマは一つでしょ。教団や教派によって異なる信仰を持って異なるバプテスマを受けているんですかね。違いますね。でもこれ実際に起こってて、 あなた違うから私たちの教派に入るときは新たに信仰告白とバプテスマを受けなさいってね、これ本来はあってはいけない、でも実際起こってるんですよ。でも本来あっていけないことです。同じ信仰を持っていて同じイエスの皆によるバプテスマを受けてるのですから、あってはならないですね。で6節はもちろん父なる神は一人なんですね。でこのように恵みによって私たちは一つになってるんですね。でもそれが面白い、これ7節、しかしって出てるでしょ、ね、面白いんですけど、この一つなんですが、キリストの賜物は これで一人一人と書いてます。それぞれ異なってるんです。異なってるからこそダイバース、ね、異なってるからこそ恵みによって一つになってるっていうね、まあ、英語で言ったらちょっと今日ね英語の人がいるからね、あの Unity in Diversity っていう言葉があります。そのいろいろあるから一つなんですよという不思議な、これが体の何ていうか不思議なんですよね、ミステリーなんですよね、ワンダーなんですよね。異なるから一つになっている。体は一つだけども各器官が異なっている。愛ともに働いてその器官がその一つの体が機能するわけなんです。ジョン・ストットっていうですね、あのイギリスの有名な教会指導者が、著書の中でこう言ってますね。教会はその統一性をカリス、恵みに負っているが、その多様性をダイバーシティをカリスマによって賜物に負っているのだよ、このように言ってます。だから私は自分一人で礼拝をしているのでもうそこが教会ですという人の発言考え方をかなり強く疑います。その人全てに賜物を与えられてますか？自分は手だとしたら、私は足でもあります、私は頭でもあります、私は心臓でもあります。ありえないじゃないですか。各器官って言ってるんですよ私たちはね。自分以外、まあもちろん複数の賜物を持っているっていうのは十分あるわけですけど、全部持ってるってありえないでしょ。手だけの人いたらキモいよね、うん、気持ち悪い。今キモいっていうのは今流行ってる言葉なんですねあのキモい、気持ち悪いって意味です。で、足もあって鼻もあって耳もで、ありえないですね。だから私たちは一人一人が必要なんですって。体を持ってくる、自分のその肉体を持ってくる、この体を持ってくる必要なんです。イエス様も肉体を取られて現れてくださったんですから、私もこの肉体を持って現れて具体的に使えていくことによって、手を動かすこと、足を動かすことによって、そして初めて恵みを分かち合って、異なってるんだけれども初めて一つのキリストの体を知ってこの行くわけなんですね。教会を離れてキリストの恵みを深く知ることは不可能です。でですね、主がさっきの話に戻りますね、詩編の68編のこの8節のところですね、エペソの4章の8節のところで、主が凱旋されて神の右の座についておられて、で私たちに与えてくださっている戦利品ですね、それが聖霊ご自身であると。でヨハネにおいては、このイエス様がもう一人の助け主と、このアナザーコンフォーターと、この弟子たちにね、聖霊のことをお語りになりました。そしてペテロが福音のことを聞いて心を刺された人たちにこう言いました。使徒の2章の38節 Acts 2:38、 それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受ける、賜物として聖霊を受けると。聖霊が与えられることによって私たちはキリストご自身が共にいてくださることを知ることができるんですね。でこれはね、全ての信者に共にいてくださるという恵みなんです。もしイエス様が肉体を持っているその、あの地上においてね、それだけだったら他のところではイエス様とは一緒にいることはできないけども、今は全てにこの賜物が与えられて同じ性質を持っておられる聖霊が与えられているので、聖霊がおられることによって全ての信じている人たちにイエス様がいてくださることが可能になったわけですよ。だから私は去った方がもっといいっていうふうに言葉までね、イエス様おっしゃったんですね。それ全ての人にイエス様が共にいてくださることができるか、そして聖霊が一人一人に恵みを分かち合うための力を与えておられて、この私たちは一人一人と書いてあります。異なる賜物が与えられて、第一ペテロの4章の10節と11節ですね、 1 Peter 4:10-11、 それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば 神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてキリスト、イエス・キリストを通して神が崇められるためですと。で、今、この賜物があるからその力において使い合いなさいと、こう言ってます。で、それによって初めて知ることのできる恵みがあるんです。いいですか、これね、キリストを知ることができるんです。どうですかね、今私、今読んだのこれ第一ペテロにね、語るのであれば、神の言葉にふさわしく語りなさいって今やってるじゃないですか、私が。この教えるものでね、この賜物を用いることによって、皆さんはどうですかね、いいですか、聞きますよ。明石清正のことを知っていくんですか。違うでしょ。そんなしょぼいことやったら全員来なくていいよ。っていうかみんながそれ選んでいくと思う。アホかじゃん、わざわざ日曜日にさ、あのバカじゃねえ、はっきり言って。そうじゃなくて、キリストを知っていくことができるわけでしょ。だからエキサイティングでしょ、来るわけでしょ。これが、語るものはふさわしく語れて、語るだけじゃなくて、次に奉仕をするものが神に備わってくださる力によってふさわしく奉仕しなさいと。だ、皆さんが具体的に何か行っていって奉仕をすることによって、ありがとうみんなって、そのあなたありがとうって、そういう話じゃないんですよ。じゃなくて、そこにおいても同じように、語っていくのと同じようにキリストを知っていくんです。それぞれがキリストを味わっていくんです。だから私たちが互いに仕えることによってね、イエス様が見えてくる、恵みがますます分かってくるんです。東日本大震災、あのちゃんと訳されてるかな分かんないけど、あのグレートアーツクエイクの東日本、あのイーストジャパン、かなり前にあったでしょ、覚えてると思いますが。でね、これ間もなくしてカルバリーチャペルの仲間が、まあ、示されて被災地に行ったんですよね。で、そこでね、あのその時私メール受け取った、いろんな人からメール受け取ったんですけど、知らない人からメール受け取って、神はなぜこのようなことを許されるんですかと、こんなひどいことをと、神はこの津波の災害でどこにおられるんですかって、こういうメール受け取ったんですよ。で、私はね、確か次のように答えたと思います。キリスト者が被災された方々と共にいることによって、神がそこにいる、キリストがそこにいることを知ることになりますって、こう言ったと思います。キリスト者がそこに行くことによって、愛を分かち合うことによって、キリストの神が災いの時にも共におられるんだということを知ることができるわけです。で、事実ですね、あのそこ東北ですね、まあ、私の出身地にもあるんですけど、クリスチャンたちが圧倒的に多かったんです。どこの宗教の人が、そこで援助したかって言ったら、神社じゃない、仏教のその寺でもなかったんです。クリスチャンたちだったんですよ。だから、そのあそこに行ったクリスチャンの人たちはですね、このイエスの人たちって言われるようになったんです。なんでかしたら、自分たちの神様神様って言って、この仏教の神様、あ、仏教は神様になるから神仏だから、まあ仏神様になっちゃうんだけど、そして神社も神様はいるんだけど、だからかその神と分けるためにイエスの人たちって、で私たちカルバリチャペルっていうか、私は自身はイエスの人たちって言われましたですね。ジーザスグループって言われたんですよ。すごいかっこいいよね。このようにして恵みをそれぞれ与えられている力、賜物によって分かち合っていくわけなんです。だから大事なのがね、その分に応じて、それぞれの分に応じて、あの働いていくということなんですね。16節見てください、あの verse 16 chapter 4 of Ephesians。 それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになるのですと。で、異なる働きをしているんだけど、異なるからこそ互いにつながっていることを意識します。互いにつながっているのですが、指令は、この命令は誰から来ているかというと、頭ですね、イエス様ご自身です。だから、あの今手こうやって動かしてくれる、 ここから来てるんじゃないでしょ、ここから来てるんじゃないよね、ここから来てるんだよね、ここからこう来てこう動いて、ね、今話してるんだもん、ここから来てんじゃないって、ここから来る。だ、それぞれが頭なるキリストに命じられて、召されて、異なる働き、それぞれの分を行って ていくわけなんですよ。で、私たちがしばしば、やってしまう過ちは他の人たちと比べることなんですね。で、そもそも異なってるのに比べるのはナンセンス、無意味なことなんです。それぞれが主から言われたことを忠実に仕えていく必要がある。だから大事なのは何て言われてるかっていうのを聞いていくことなんです。で、大体ほら他の人がやってるところで、あ、これやってることがね、手ばっかりになっちゃって、ブブブブブって手ばっかりブブブってなってさ、足がなくなってて手ばっかりになっちゃうみたいな。だからこうこう体をいつも思い出すといいんですね。この教会を見ていくときに体を思い出す、バディを思い出すですね。で、使える相手はイエス様ご自身です。まあもちろん人々に使えてるんですけど、本質的にはこのイエス様がそう言われてるから行っていく。イエス様に対して、主人であるイエス様に対して喜、イエス様を喜ばせるためにしていくと。あとね、全てをしなければいけないと思うこと、過ちなんです。いいですか。これね、責任感っていう言葉ね、これね、悪い時も多いんですよ。全てができなきゃいけないなんて、これ傲慢ですよ。イエス様のデザインじゃないもん、そもそもが。足の働きが手ができますか？できない。じゃあ足に任せておけばいいんですよ。そして足の人が手の働きをすることはできない。だから手に任せればいいんですよ。だから自分が主から言われたことが何かをわきまえ知ることによって、みんなが手ばかりになるとか足ばかりになるっていう、そういうことがなくなっていく。互いにいたわり合っていく。それで体全体が機能をしていくわけなんですね。これでどうでしょうかね、お分かりになったでしょうか。恵みにおいて私たちは一つなんですけれども、賜物においていろいろなんです。で、その異なる賜物を用いていくことによって、恵みによって一つであることがますます分かってくる。これが召しの望み、つまりキリストのもとで一つになっていくという望みに向かっていくことができるんですね。ということで、賜物を知ってください。賜物を用いてください。互いに使い合ってください。その中でキリスト体験ができますですね。何倍にも豊かなものとなっていくんですよね。使い合っていく者たちにある特権ですよ。実践していきましょうですね。体を動かしていきましょうですね。そうするとこのリアルになって、イエス様がリアルになってくるんですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのような豊かな恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちに聖霊の力もすでに与えておられて、聖霊様が私たちを導いておられているから、本当に私たちにある一品料理を、ポットラックを本当に私たちが早速差し出して、そしてますます豊かにされていきますように、あなたのことが本当に分かってくることができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。